おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みこと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。セルベースドアーキテクチャー for Resilient Payment Systems ということで、決済システムの設計についての話題ですね。ケンさん、これはどんな内容なんですか？
これはですね、セル型アーキテクチャー、つまりシステムを小さな独立した単位に分割する設計手法を決済の基盤に使ってみましょうという話なんです。イメージとしては、蜂の巣のような構造を思い浮かべてもらうと分かりやすいですよ。
蜂の巣ですか？面白いですね。でも、なぜわざわざ小さく分割するんですか？
障害が起きた時に被害が広がらないようにするためなんです。一つのセルが壊れても、隣のセルには影響が出ない。決済システムって24時間365日止まれないですよね。ですから一部が落ちても全体は動き続けられる設計がすごく大事なんです。
わあ、それは知りませんでした。確かに決済が止まったらお店も困りますし、ユーザーも困りますよね。これって決済以外にも使えるものなんですか？
いいところに気づきましたね。金融や決済に限らず、高い可用性が必要なシステム全般に広がっていく可能性があるんです。クラウドネイティブな設計を考える上でも、この障害を局所化するという考え方は、重要な指針になり得ますよ。
続いてのニュースです。AI 業界でかなり大きな人材移動があったみたいですね。
ええ。これは業界内でもかなり話題になっています。ノーム・シェイザーという研究者が、オープン AI に加わることが明らかになったんです。この方、現代の AI 技術の基礎になっている、Attention is all you need という論文の共著者なんですよ。業界では本当に別格の存在なんです。
わあ、それは知りませんでした。でも、その方って最近まで Google にいたんですよね。
そうなんです。2024年にキャラクター AI から Google に戻ってきたばかりで、それがわずか1年ほどで OpenAI へという流れなんですよ。ジェミナイモデルの開発を引っ張っていた方でもあるので、Google としては相当な痛手だと思います。
え？ 1 年で3社目ですか？それってよほど条件がいいんですかね？ AI 業界ってそんなに人材の取り合いになっているんですか？
まさにそこなんですよ。今年だけでも、アンドレイ・カルパシーさんがアンソロピックに移籍するなど、トップクラスの研究者の移動が相次いでいます。こういった人材が特定の企業に集まると、技術力の差がどんどん広がっていくんです。企業側も引き止めのコストが上がる一方で、なかなか止まらない状況ですね。
さて、気になるニュースが入ってきました。RTK というツールの話題なんですが、トークンの使用量を10分の1に削減できるって歌っているんですよ。これすごくないですか？
ええ。GitHub で6万スターを獲得しているくらいですから、注目度は本物なんです。ただ、良すぎる話には裏があるという声も出ていまして。まずトークンというのは、AI が文章を処理するときの単位のことで、このトークン数が多いほどコストがかかる仕組みなんですよ。
あ、そういうことなんですね。では圧縮できれば AI を使うコストがぐっと安くなるってことですよね。それって開発者さんには嬉しい話じゃないですか？
おっしゃる通りで、需要があるのはわかるんです。問題はコストを大幅に削減しながら品質も維持できるという部分なんですが、圧縮するということは AI に渡す情報を削ってるわけですから、その分だけ AI の判断に影響が出る可能性があるんですよ。
え？ それは知りませんでした。スター数が多いから安心ではないんですね。実際に使うときはどう判断すればいいんですか？
いいところに気づきましたね。宣伝文句やスター数ではなくて、自分のプロジェクトで実際に試してみて、品質が落ちていないかを測ることが大事なんです。ベンチマーク、つまり自分で計測した数字を見てから判断する姿勢が、本番環境でのトラブルを防ぐことにつながるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。テスターアーミーというサービスなんですけど、AI がアプリのバグを自動で見つけてくれるって話題になっているんですよね。ケンさん、これってどういうサービスなんですか？
これはですね、AI が実際にブラウザを操作してアプリを使ってみてくれるんです。例えば、ログインとか商品の購入とか、ユーザーが実際にやる操作を自動でなぞってくれて、バグが見つかったらスクリーンショットや録画付きでレポートを送ってくれるんですよ。
え、録画まで送ってくれるんですか？それはわかりやすいですね。でも、こういう自動テストって今まではどうやってたんですか？
今までは QA、つまり品質保証の担当者が手で一個一個確認してたんです。ページを開いて、ボタンを押して、エラーが出ないか目で見てって作業ですね。これが地味に時間がかかる工程で、リリースのたびに繰り返さないといけないんですよね。
ああ、それは大変そうですね。毎回同じ操作を繰り返すのってかなりの作業量ですね。小さいチームだと特にきつそうです。
まさにそこなんですよ。このサービスは Y コンビネーターという有名なスタートアップ支援プログラムの出身で、クレジットカード不要で2分以内に無料で使い始められるんです。まずはログインや購入といった大事な操作フローだけ登録して試してみるという使い方がしやすいですよね。
2分で始められるなら気軽に試せますね。 AI がテストを担ってくれるとエンジニアさんは他の作業に集中できるようになるんですか？
そうなんです。 QA の方がバグ探しの手作業から解放されると、どういうテストを設計するかとか、品質全体の戦略を考える方に時間を使えるようになるんです。小さいチームでも品質を落とさずにリリースのスピードを上げられる。そこが一番大きいポイントですよね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。エンタープライズナス ZFS ということで、企業向けのストレージ製品が発表されたみたいですね。 NAS ってどういうものなんですか？
NAS っていうのはネットワークにつないで使う共有の保存場所のことです。会社の中でみんながファイルを読み書きできるサーバーをイメージしてもらえると分かりやすいですね。今回の製品はそこに ZFS という信頼性の高いファイルシステムを組み合わせているんです。
おお、ZFS っていうのは何が特別なんですか？普通のストレージとどう違うんでしょう？
ZFS はデータが壊れていないかを自動でチェックしたり、容量を柔軟に増やしたりできる仕組みが最初から入っているんですよ。ただ、これまではエンタープライズ向けにちゃんと整備された製品があんまりなかったんです。今回の発表はその空白を埋めようとしているわけですね。
え、そうなんですか？ということは、これまでの企業向けストレージって何か問題があったんですか？
ライセンス料が高額だったり、特定のメーカーのハードウェアを買い続けないといけなかったりという課題があったんです。この製品はそういった依存を減らせる選択肢として注目されていまして、中規模の企業でも本格的な環境を組みやすくなる可能性があるんですよ。クラウド一辺倒ではなく、自社内にデータを置く流れを 後押しするかもしれないですね。
面白いですね。クラウドに全部任せるのではなくて、手元に置いておきたいというニーズがまた増えてきているんですね。インフラを担当している方には気になる製品になりそうですね。ラストはこちらのニュースです。GitHub で大規模なマルウェア配布が見つかったそうですね。1万件というのはかなりの数ですよね。
ざっくり言うと、個人の調査者が発見したんですよ。GitHub 上に約1万件のマルウェア配布リポジトリが潜んでいたということなんです。しかも投稿者も名前もフォーク元もバラバラで、一見すると無関係なリポジトリに見えるんですよ。
おお、それは怖いですね。バラバラに見えるのに、実は全部つながっているってことなんですか？
おっしゃる通りです。見た目は無関係でも、共通のパターンがあったんですよ。それをスクリプトで自動検出できたから、まとめて発見できたんです。組織的に仕込まれていた可能性が高いですね。
え、意外ですね。個人の方がそれを見つけたというのも驚きです。開発者の方はどう気をつければいいんですか？
外部のリポジトリを使うときは、スター数やコミット履歴、投稿者の実績を必ず確認した方がいいですね。OSS エコシステム、つまりオープンソースの開発基盤への信頼が揺らぎかねない話なので、安易に使うのは避けた方がいいですよ。
便利だからこそ信頼して使っていたプラットフォームなのに、こういうことがあると怖いですね。GitHub 側の対策も気になるところです。
ええ。まさにそこで。今回のような個人の調査をきっかけに、GitHub 側のリポジトリ審査や自動検出の強化も求められてくると思います。開発者側もプラットフォーム側も両方で対策が必要な時代になってきましたね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。